始まりました。ザ・ノイジーズ。深夜収録3本目でございます。
もう1時過ぎましたね。
はい。
今回プロレス喋って、うん、ね、ウルトラクイズ喋って。
そうですね。ちょっと熱量が。
俺たちは一体どこ行こうとしてるんですかね。
なんですかね。こう喋りの世界で、ちょっとよくは出ますよね。
何か掴むことができるんですか、ノイジーズはね。
自分自身の喋り方を最近意識して変えているんですけど ね収録するときに、
はいはい、
うん、
私は全然計算してないんで、
日本放送のアナウンサーで吉田アナウンサーっていう、
はいはい、すごい方ですよね、あの人ね、
はい、まあひょんなことでちょっと友達になりまして、
うん、
彼のね、言葉の拾い方と出していくその反応スピードの速さっていうのにプロをやっぱり
違うなと、
うん、目の前で見たんですよね、
うん、
でプロの反応速度を見た上で思ったんですけど、
うん、
頑張ればプロになれるような気がしたんですよ。
俺はいけると、
全然こっちはアナウンサーの練習も何もしてないですし、
はいはい
はい、ボキャブラリーとかそういうところもまあはるかに及ばないとは思うんですけども、うん、ただその方法論っていうのはなんとなく見てると分かってきたんです
よ、はいはいはい、
だからそれをちょっと今後ノイジーズの放送の中に取り入れたいなと思いつつここ10回ぐらい聞いてもらいたいんですけど、僕の喋り方っていうのが明らかに変わっているはずです。
あ、なるほど、
うん、だからそれをちょっと今後突き詰めていって、なんかまあ
ゆくゆくはまあ喋りの仕事で、
まあそっちもちょっとなんかよくは出ますよね。どうかなみたいな。
羨ましいですね、そんな夢があって。
まあ出てみたいですよ、
うん
うん、だからほらもともと関西でプレゼンテーターとしていろいろ喋ってた時に、はいはいはい、自分の喋りの速度っていうのが相当早く喋ろうっていう意識をしながら喋ってたんですけど、
はいはい
はい、早く喋ると早く喋るでこう聞いてる人たちっていうのは何を喋ってるのか理解できないみたいなことってあるじゃないですか、
うん、
ところがこのラジオパーソナリティとかの場合って早く喋ってもみんなある程度聞いてくれるんですよね、
はいはい、
うん、それは人を前にしてるからとかっていうのは別で、聞き流しながらもともと聞いてるから、
うん、
そこまで早い言葉でやろうと何であろうとあんま関係ないんですよ、
うん、
でそうなってくると心地よいこうテンポで喋ってる方が実はみんな耳心地がいいんじゃないかっていうことに気がつきまして、
はいはい
はい、最近だからそういうふうに喋っています。
なるほどね、
はい、
全然気づかなかった
ということで今回のお題は
映画について、
はい、
薄れゆく記憶の中で、
薄れゆく記憶の中で
1992年の映画ですね。
あ、結構前なんですね。
いや、もうだから22年前。
ほう、
私もこれ全然知らなくて、
うん、
バビョンさんいるじゃないですか。
バビョンさんね。
バビョンさん、
はい、
お店によくね遊びに来てくれる
んで、はい、
この前なんか恋愛もので辛い話を、今度はまあ8月の末ぐらいに恋愛アニメで、
うん、
なんかあの普通だったらその付き合っておしまいっていうようなことじゃなくて、
はい、
振られるやつとか切ないアニメのことについて喋る飲み会しようって話をずっとしてるんですよね。
ああ、そうなんですか。
それやるって言って、
月刊少女野崎くん、
いや、あれは多分楽しい恋愛。それでなんか、いや、あのバビョンさんはね、
はい、
なんかちょっと、いや、あ、実写の映画だといくつかあるんですけど、ね、アニメはねなかなかないですよねっていう話をしてて、うん、でその中で薄れゆく記憶の中でっていうのがなんかありましてって話して、あ、それ見たことないんで DVD 持ってますって言ったから、じゃあちょっと貸してくださいよって、
うん、
見たんですよ、
うん、
いや、
切ない。
これ私ね、10代と20代の中で見なくてよかった。立ち直れないですね、これ見たら。一番多感な頃に見たら。
そこまできついってことですか。
いや、もう初恋はうまくいかないっていう映画です。
か
これは、まあネタバレしちゃってもこれは全然
うん、
いい。それでもやっぱりそれでもあの見てるうちにうわーって先見たくないけど 見なきゃいけないっていう感じなんで、これはネタバレしちゃいますけど、
はい、
まあ高校生が、
はい、
まあ、主人公で男の子と女の子、
うん、
でまあ普通にクラスで気になる男の子女の子が気になってて、で普通に付き合う、
うん、
付き合い始めて、こうやって幸せな日々を少し2人でこうやってまたね一緒になって、こうやって付き合い始めて幸せな日々を過ごし始めるんだけれども、
はい、
彼女がちょっと普通の女の子っぽいんだけど実は隠してる秘密があって、でそれがきっかけになって彼女がある事件あることになって、もう悲しい別れ方を二人ともするっていう話だから、もう最終的にバッドエンドです。
なるほど。
いやーこれが
誰が出てるんですか。
いやもうこれ新人、この当時はあのこれなんですかね、すいません、堀真希さんっていう男の子、なんかオーディションでこの人はなんか出た子らしいんですけど、もう一個ね、菊池真由子さんはなんかテレビドラマで確かなんかちょっとあの有名になったりとかしてるみたいですね。 NHK の連続テレビ小説の二人っ子で主演した。
ああ、
うん、
ああ顔は出てきますね、菊池舞子ね、
まあ
はい、
あの主人公の、まあ、女の子なんですね、
はい、
で目線はまあ男の子の方、
はい、
でも最初から昔高校時代にこういう系あのことがあってって、もうだからもうそのところから勘のいい人はもうこれバッドエンディングっていうのはもう、うん、もう濃厚な始まり方をするんですけど、
うん、
ネタバレどんどん言ってもいいですか、まあ、これ知ってても
まあまあね、はい、
あ、まあ、聞きたいです、聞きたいです。あの普通にもう見てるうちは普通にやっぱあの教室のところで、
うん、
なんかもうこの女の子がもうその男の子のことがもうすごい大好きなんですよね。
女の子が好きなんですか。
うん、もともともう惚れちゃってすごい好きって。
へー。
でやたらともう学校じゃもうクラスの中で好きな子の顔を、うん、なんかちょっと目線視界に入ってくるとじーっとそっち見ちゃうって。
あ、ありますね。
その中高生の恋愛の醍醐味じゃないですか、まず第一歩として。
うん。
それで男の子もそれなんかそれ気づいて、うん、あ、何でお前俺のことばっか見てんだよって最初突っかかるんだけど、
うんうん、
ふっと目が合った瞬間からなんか。お互いまあ多分男の子もともといいなと思ったんでしょうね、
うん、
もうそれでもうあの告白っていうことじゃなくて二人がもうなんかキュッともうあの接近し始めるところがあるんですけど、
うん、
もうこの空気感がね、
うん、
まあ、もちろんフィクションなんでこんな綺麗な恋愛って私もしてないんで、
うん、
なんかあれなんですけど、この正直言ってこのお二人の演技って正直下手なんですよ。
あ、
で下手で、で何またもう最近のテレビドラマでなんか一生懸命やったけど、うん、なんかもう正直言って心に響いてこない演技って
ありますね、
いうのとは違うんですよね、
はいはい、
下手なんだけど何とかしてその監督さんとか、
うん、
このやっぱりオーディションで、ね、選ばれた男の子だからってもちょっとあると思うんですけど、やっぱそれなりにやっぱり演技は伴わないけど何とかしてそのなんか何か表現しようっていうところで見てるうちになんか下手なのは重々分かるんだけど、なんかねすごい引き込まれるんですよね。であの演技っていう感じのレベルまで行ってない感じがするから、
はい、
すごく2人のなんか心理状況っていうのが、
うん
うん、まあ、テクニックもあるんですけど監督のね、
うん、
もあるんですけど、なんかすごくなんか自分もその場所のこういう経験をしたんじゃないかっていうような臨場感がすごくあるんですよ前編に。
これ監督っていうのは誰がやってるんですか。
篠田和之さんって方ですね。でもこれウィキ情報ではほとんどあるんですけど、まあ、そんなに、監督とか脚本とか映画業界ですごく何か成したっていう感じではないみたいですね。
うん、
うん、今執筆活動をしながら学習塾の塾長を務めてると書いてますね、ウィキだと。まあこれ本当合ってるかどうか分かんないですけど、
ああ分かんないですね。
だから本当にあのこの後何かこれを撮ってこの有名になったね俳優さんと組んで何か撮ったっていうわけではなさそうですね。
でもこれが DVD 化されてるんです
か。されてます、今プレミアついてますねこれなんかね。
あ、
で結局それで、まあ、2人付き合い始めて、
うん、
でもう2人でおめでとう思ってじゃあちょっとあの行くんですけど、ところどころなんかちょっとんっていうところ もヒントっていうか、 なんかその悲劇につながる。
それはその女子がおかしいんですね。
女子の方がで、うん、普通に付き合ってて普通にもうあの男の子がすごい好きでって言って付き合い始めたと、
うん、
だけどお父さんがその自分の娘になんかこうなんかちょっと幸せそうなこうって感じの雰囲気見ると、
うん、
結局お前が最後は傷つくんだよっていうことをポロッと言うんですよ。でその時は私は分かんないです、見てる方とすると。
はーるので
、デートでデート行こうって、
うん、
デート行こうとするとじゃあちょっと男の子ですとやっぱり夏が舞台なんですよね、
うん、
で海行こう、うん、海いいよねって言って、その女の子はいや海はちょっとあんまり好きじゃないからってじゃあちょっとやじゃあ分かったじゃあ山にしようかって言って山に2人で幸せにピクニックデートするわけですよ。で結局それでまあやっぱりお互いグーッと盛り上がってきて、でまあ花火の時かな、2人でちょっといよいよもうキスとかそういう感じの、
はい、
肉体的にやっぱりちょっとそういう接触で盛り上がってくる
ん
です
よ。はいはい
はい。だね、この時結局彼女っていうのは子供の頃にあの胸のところにひどい火傷を負ってるんですよね。
見たことあります。これ僕見たことあります、
うん、見たことあります、
うん、今の海の下りで、
うん、
ブワーって今思い出しましたよ。
雨がザーッとラシュモン的な感じでバーって降ってる時に濡れて、
はい、
うん、で潮騒みたいな感じでちょっと雨宿り
しようって言って、あ、それがこの映画ですか。
それでキスで行って二人がキスしようとするとこの浴衣のね、
はい、
ところからひどい役とかチラッて覗いて男の子は気づいちゃうわけですよ、うん、だけど女の子はなんか本当にもう好きだからでやっぱり見られてくると気づかない、こうやってキスを待ってる時に男の子が気づいて、うん、うわって 引いてしまって、その彼女が一番知られたくなかった秘密を一番好きな人に知られたことのショックで彼女が記憶を失っちゃうんですよね、
うん、
で彼女っていうのはもともとなんかその天文学とか物理学が大好きっていうことで、ゆくゆくはそういうことにですね、まあ研究、
はい、
なんかそういうことに勉強してそういう大学行って、
うん、
なんか物理学とかそういうのちょっとなんか勉強したいみたいな夢がある、
なるほどね、
女の子だったんですけど、
うん、
もうそれがショックで川に落ちて長らかかな、
うん、
でも記憶を失っちゃうんですよね。でもこれがもう記憶失った後何があるかっていうと、このあともう親たちはそういうこと知ってますから、で記憶を失ったと、で最初は親のことも思い出せないの記憶状態、
はいはい、
だけどなんか夢の中でなんかあの男の人が出てくる、だけど男の人が出てくるっていうその、まあ、付き合った男の子の話なんですけど、うん、彼のことがいい思い出としては出てくるんだけど、トラウマの象徴みたいな感じで出てくるんですよね。だから見たくないみたいな、
うん、
で結局これをこういうことになって、彼はやっぱり彼女のこととかすごい好きだからおもんぱかって医者からも会わない方がいいって言われて、やっぱそのままスーってよかれと思って身を引くんですよね、
うんうん、
でそのままは会わないまま10年が経って、
うん、
で彼はやっぱそのなんか金を持ってくるとゲスなお父さんとちょっとなんか遊んでる風な、
はい、
まあ多分なんか飲み屋かなんかで見つけたようなお母さ
ん
のところで生まれたんだけど、な息子のなんですけど、なんかそういうことに関してもやっぱ大学行って勉強するんだってことに反抗して、
うん、
わざわざその、まあ、この中でバイト始めるんですよね、たこ焼き屋のところで、
はい、
結局10年経ったらそのたこ焼き屋の店長やってるんですよ、20何歳ぐらいになって、
はいはい、
で10年経ってなんか自分のやりたいこと見つかったかと思ったら見つからなかったって、
うん、
もう10年後の時に最後その橋のところで2人がちょっと会ったところ、いい最後の会話をしたところの橋のところで彼がボーッとなんか立ってると、彼の名前を呼ぶ女の子でそのものの彼女がいるわけですよ、
うん、
あと結局あ俺のこともしかして覚えてくれたのかと思ったら、実は彼のことじゃなくて自分彼女の子供にその名前のことを呼んでいて、で幸せにそうにいるお母さんになった彼女が立っていて、で彼は彼女に対して何も言葉をかけることもできずに、
うん、
その幸せそうに子供と一緒に立ってあの去っていく彼女の背中を見送って、であの何とも言えないこのなんか、うん、感情ですよね、見てる方からすると。彼女、彼はもうただただかの彼女の子供の後ろ姿を見守るしかできないっていう、こういう話なんですけど、すごいシンプルな話なんですけど、
見たけど忘れてるな。
でもこのね持ってき方がもう、うん、
その雨のシーンは覚えてますね、
うん、でもこれまたね機会があったらちょっと、まあ、見れたら見てほしいんですけど、うん、
はい、
もうとにかくこのね恋愛はうまくいかないっていうところ、うん、まあ、鉄則はあるじゃないですか、やっぱり最初の恋だから、
まあね、
年齢的にやっぱりどう考えてもなかなかその後付き合って結婚してってことはないんで、
ないですね、
うまくいかないんですよ、もう、
うん、うまくいかない
ですね、まあいかないと思うんですけど、
うん、
このねもうこの見てる方からするとなんですか、このまあ言ってみりゃ私たちくらいの年で、
うん、
でそういう当事者じゃないからやけどぐらいっていうのがあるじゃないですか、
うん、
だけどやっぱりそのね主人公の男の子の気持ちになるとやっぱ若いから15、6とかなとか、
そうですね、
やっぱそういうのを見てしまった時のその、うん、あって彼がドン引きしてしまった、
うん、
そのリアクションをしてしまったその10年後の彼がそういうことをやっぱずっと悩んだと思うんですよね。でもなんか勝手に見てる方からするとその10もう若かったからこそあの時優しく大人の接することができなかったその後悔のねとか、
はいはいはい、
その最後のところでもうね見てる方が切なくてしょうがないんですよ、これ見てると。でまたそのね結局その身を引いたことによって彼の記憶すごい楽しかった記憶のはずなんですけど、
はい、
それが全部多分ないんですよね多分ね、
うん、
彼女の中から抜き落ちて、
そう
ですね、うん、でその火傷がやっぱあるっていうトラウマでなかなか男性のこととそういうことが付き合うってことが踏み外せなが、うん、あの踏み出すことができなかった彼女がなんか今こうやってやっぱり子供がいるとかってやっぱそういうことを許してくれる、ね、ちゃんとした人は愛人を見つけたっていう、そこに関しての俺はそういう男にはなれなかったっていうその後悔のね男からすると本当にこれ見て切ないんですよね。
なるほどね。
でやっぱりそこはあのまあそのなかなかそういうトラウマが火傷があってて人と男女と関係がなかなか気づけないというトラウマがあるからこそその恋愛がなかなかできないからその物理学とか天文学の方にやっぱ夢が行ったっていう説明がされるんですけど、やっぱりそれはそれでその時の彼女の夢の一つだったけどすごく目をキラキラしていってるから、うん、だけどその男の子と付き合った良かれと思ってお互い付き合ったことが原因で、
はい、
まあ、まあ確かに今どういう仕事をしてるか分かんないけど普通の主婦っぽく描かれ方してるんですよね、
うん、
でもしかすると彼女がやっぱりそう天文学とか物理学で彼女の夢っていうのを付き合ったことによって一つ潰しちゃってるんですよね、それはね、
うん、
だそのなんかいろんな意味でそのよ彼女にもしかしたらその記憶をなくしたことによって何かが変わって今幸せな彼女っていうのが今いるのかもしれないけど、
うん、
このねもう好きだったことお互いよかれと思って付き合ったことによって一体俺はいいことしたのか悪いことしたのかっていうのがね、
うん、
その答えがないこのね寂しいんだけどなんか良かったと思えるところもありつつだけど自分のことは覚えてないしだけどもう一個の彼女の可能性を俺が付き合ったせいで潰したんじゃないかっていうこの思いなんかね見てるからするとすごいぐるぐるするんですよね。
なるほどね。
この切ない終わり方がもうまあ言ってみるとすごいシンプルな話だし、
うん、
まあよくある話かもしれないですけどでまた思ったのはやっぱりこういうトラウマ系の恋愛って今アニメでしかできないんですよね。
まあ実際は今日本でやろうとすると
けど、うん、やっぱこういうセンスってやっぱこの時代あったじゃないですか恋愛に関してこういうなんかもう今だったら鬱展開だったりとか、うん、トラウマ展開するっていうことに関してやっぱギリギリこの時代90何年ぐらい確かにまだやれたのがいろんな新しい監督ができて、
うん、
こういうなんかまあ当時でいうみずみずしい感覚でやっぱりその恋愛とか高校とか生活が描いたことがまだできた時代なんで、
う
ん、今見てこうやってなんかまあもう俺たちなんかネットかなんかもうなんか見てる方もやなんか実際その10代の子たちもなんか分かった風のことになってドラマがなかなか生まれないじゃないですか。
そうですね。まああとなんかテンプレートっていうものがみんな利用しすぎますよね。
まあね、
うん、
約束とかね。
そうですね、
うん、ストーリーの理屈っていうのがやっぱすごい、まあ、すごくまあ普通にみんな染み込んじゃいましたからね世の中にね。
変になんか確立したかのようになってますけどね。こういうの見て新鮮に思うのは別にそんなのを潰すことは簡単にできるんだなっていうふうに思いますよね。うん、
もうねこの彼がもう演技がさっき言った通り下手なんですけどこの堀くんがね、
はい、
ただもう本当にもう彼がもうやっちゃいけないことやったっていう時のもう一生懸命なんですね演技をするんですよ。で表現しきれてないんですよ正直言って、
はい、
だけどなんかもうそのね演技じゃないんですよね見てるとなんかもう、うん、とにかく全身で今彼が持っているその時持っている何かで彼そのキャラ演じてるキャラクターのもう本当切ないとか、
うん、
辛くて悲しいところを一生懸命表現してる感がなんかもうこの年になってみるとすごく伝わってくるんですよ。だから好感が持てるしだからこそなんかちょっと下手なんだけどやっぱ見てるとやっぱり実際のその10代の子たちの恋愛見てるような感じになるんですよね見てるとね。いやもうこのね、
まあ、ラスト秒速5センチメートルに近いものはあります
けどね。ありますね、うん、ただあれよりもっと救いないですね。
そうですねこれの場合はね。でも彼それが覚えられてもないわけです
からね彼のことも完全、まあ、名前のことをもしかしたらかすかに覚えてるから自分の子供に名前つけたっていう理屈も、
うん
まあ、バビオンさんはそういうふうに理解してましたけど、
うん、
私はもうそれすらもたまたまだろうっていうしか私はちょっと受け取れなかったんですけど、
まあでも薄れゆく記憶の中でっていうタイトルつけてるぐらいですから、
うん、だから見てる人に対して唯一のご褒美がそれっていう、
うん、
見てることだから、うん、彼のことを少し名前ぐらいはなんかちょっとふっと浮かんだのが昔付き合った彼の名前だったっていう、
うん、
だけどねご褒美はそれだけなんですよ。だから言ってみりゃ普通だったらやっぱ普通の別れ方をするっていう形の終わりはあったとしても、
うん、
もうだって覚えられ方がなんか男の人が出てきていやーっていう覚えられ方ですからね唯一彼の姿っていうのがなんか覚えてるのは、は
い、ミスターチルドレンのねオーバーっていう曲が昔あって、うん、あの多分街でね偶然出会ってもね、
うん、
今以上に綺麗になってないで多分僕は忘れてしまうやろうと君のこともっていう、うん、結構冷たい男の歌があるんですけど、
うん、
ああいうそのたまに自分の中でこう記憶されてるやつをこうどんどん普通は美化していけれるもんなんですけど、
うん、
この逆の方になってしまった時っていうのは、
うん
まあ、辛いですよね自分はそうじゃないから割と楽しく、
まあね、
まあその時その時やってきたつもりではいますからね。そうするとうんまあ最後がバッドで終わってしまったことであったとしても、まあ、その過程っていうのは非常にね自分の中では良かったことやなっていうふうに思うようにはしてますけどね、
うん、
こういうのって考え方次第で本当にズーンってなるじゃないですか俺のどこが悪かったとかあの子の何年の人生を俺が棒に振らしたとか考え出すとね
いやこれは薄れゆく記憶の中ではもうまさにそれです
よね、うん、だからそう考えてしまうと、
うん、
ものすごい人に対してそのまあ生まれてきてすいませんぐらいのあれに
考えちゃうとね、
うん、なっちゃうことってあるから極力それは考えないようにはしてるんですよね。アントニオ猪木じゃないですけど関わ てたらもうあとはお前の判断だろっていうところがね泣きにしもあらずですけどね、うん、
いやーこれは辛いですね、
見てて。まあきついですね、これ10代で見ると確かにきつい
です
ね。
いやだからこの年でよかったんですけど、
うん、
いややっぱね、ちょっとなんかやっぱり自分の恋愛の実際の経験の中でもやっぱりね、ちょっとそういうのも、まあ、ここまで劇的ではもちろんないですけど、やっぱなかなかね、ちょっとなんかそういうちょっと人付き合いが下手で鬱っぽい感じのこといっぱい一回付き合ったことがあって、
うん、
だから結局やっぱりね、なんか好きすぎてやっぱりちょっとこっちの方があんまりそのなんか、まあ普通にももっと肩の力抜いた付き合いっていうのがなかなかできなくて、
うん、
でね、なんかあんまりうまくはいかなかったんですけど、一回ねちょっとなんかそんな話が弾むっていう感じの関係ではなかったんですけど、なんかやっぱりお互いメンタリティ的にはちょっとなんか通じ合うものがあったんですけど、
うん、
なかなかそういう普通に楽しいっていうのがなんか関係が築けなくて、
はい、
なんかうまくいかないなって感じでちょっとなんかなんとなく離れてしまったんですけど、まあだけど彼女がね一回ちょっとなんか結婚しようということを向こうから言ってもらったことはあったんですけど、でやっぱりちょっとなんかどう考えてもやっぱりね、ちょっと心の病少し抱えてる子だったんで、
うん、
なかなかやっぱりちょっとやっぱり普通にまだ若かったですから、
うん、
やっぱ普通にやっぱ結婚してやっぱ楽しいで子供できたら絶対って彼女不幸になる感じがしたんで、
うん、
ちょっとその時はいろいろ考えてやっぱごめんっていう感じで、
うん、
ちょっと別れてしまったんですけど、
うん、
その後本当かどうか分かんないけどちょっとやっぱりなんか心の病で少し入院したみたいな話を、
あ、なるほど
ね、でそのね、あの私が言われたのに対してちょっとやっぱり、
うん、
あのもうちょっとごめんって、
うん
うん、ちょっとまあ嘘なんですけど、まあ、他に好きな人ができたからって感じで、まあ、ちょっとそれでちょっと振ったっていうなんかあったんですけど、いやでそれをねちょっとこの映画見てなんか
なるほど、
やっぱりその一回もしかしてそれがねどういう結果になったかどうか分かんないけど、やっぱ分かったって一回じゃあ結婚してみようっていうのはへちそすごくそれはやっぱあったんですよ、答えの中で、
はいはい
はい、でやっぱりちょっと彼女絶対やっぱ子供が欲しいっていうのは結婚したらねやっぱりそれは思ったから、
うんうん、
で絶対それは彼女できたら責任を持って不幸になるっていうのがちょっとね勝手にその時にどうなったか分かんないですよ、
うん、
でそういうごめんって振ったっていうかちょっと断った後にそういう話を聞いてしまったんで、だから俺は一体なんてことをしてしまったんだっていうね、しばらくものすごい落ち込んだんですよ、
まあ、優しいですよね、そういうふうに考えるって、ま
あ、あれが原因ではないかもしれないし、もともとそういう、ね、ところはあったから、
うん、
でしばらく久しぶりにこの年だからやっぱりね、まだちょっと思い出してまたすごく落ち込むわけじゃないですけど、いやだからやっぱりちょっとどうしても相手が恋愛ってやっぱりいろんな意味で影響も与えるし、なんか迷惑もかけるじゃないですか恋愛って。
まあそうですね、
だそこら辺のね、
うん、
ところなんかまあここまでではないですけど、やっぱりちょっとね、
うん、
なんかお互い好きで付き合った方になんかやっぱりちょっと何か傷つけるような方向に行ってしまうことって、まあ私はあったわけですよ、なんか
まあ、や
っぱね、恋愛やっぱりちょっとね、いまだにそういう、もう好きな人とか恋愛って今何にもないんですけど、
うん、
やっぱこれを見て終わった後に見合って、やっぱりちょっとなんかあの格好好きじゃないですけど、やっぱりちょっとなんか人好きになるってことに関して傷つけてしまう、格好つけたあれですけど、ちょっとそれはあるのかなと思いましたね、この後ね、なんか好きでいいんだけどやっぱりちょっと迷惑かけるわけじゃないですか、いろんな意味で、はいはい、大なり小なりね、
はいはい、
そういうところに関してやっぱちょっとトラウマができたかなってのはちょっと思いましたね、その話、うん、この映画見てなんか、うん、
どう、うん、まあなんかね、どっかで僕はやっぱりそういう考え方を立ってしまったっていうのはあるでしょうね、うん、やっぱかつてはそういうところですごく落ち込んではきましたけどね、
結構社会人になったからね、さっきみたいなことが起きたから、
うん、
だからその、まあ、10代の頃とはまた違うんで、
またねあるでしょうね、うん、あ、前にその、まあ、コピー機物語でちょっと語ってない話ですけど、
うん、
最後、まあ、今度完結編で語ろうと思ったんですけど、自分がもうやめようって思った時にちょっと悪いことをしたんですね、
うん、
青たがりというか、
はいはいはい、
取れそうなところをもう全部取って営業所でちょっと一番になってみたかったんですよ、うん、だから先輩とかがあんまり若いのは行くなって言ってたのをもう聞かずにどんどんどんどん機会を決めていってしまって、
はいはいはい、
で結果的に僕はすごくいい成績
を上げたんですね、一瞬ね、
上げながら辞めていくっていう、そのすごく自分の中で勝ち逃げ的にかっこよく見せて 所長とかもこんなに成績いいのに なんで辞めるんだぐらいの勢いやったんですけど、うん、まあ辞めますみたいな、うん、言ってることは自分でちょっとかっこつけなとこあったわけです、はいはいはい、それが後にそのあるベンチャーのパーティーでまあ自分が主賓じゃないですけどちょっと招かれた客でスピーチとかやらせてもらって、
うん、
その後ぐらいに名刺交換してくださいってまあ来るわけですよ、うん、いろんな人が。でその中の一人っていうのがねものすごく僕のことをこう睨みつけながら来たわけですね、
うん、
で北山さんっていうのは以前ここに勤めてましたみたいなことを言われて、
うん、
ああはいそこ出身でコピーやってましたよみたいなことを言った時に西成の担当でしたよねって言うわけです、
うん、
ああそうですよあなたが辞められた後でそのエリアを担当したのが僕ですと、
はい
うん、すごく大変でしたと、
うん
うん、入った時に決めれるらしいコピー機は1台も残ってなくてただあなたの名刺だけが機械にたくさん貼られていましたとすごくつらかった全然機械決まらなかった結局僕は会社を辞めてしまって、
うん、
今ここでこの名刺のところで、
うん、働いてます
ベンチャーとして働いています、
うん、
これでまたベンチャーとして北山さんと会えて、
うん、
戦いを挑みたいとめっちゃ怖いんですよ
まあ悪いことしたからね
でも自分の中でそのあんまり意識的にないじゃないですか、
うん、
自分がやってきたことで悪いことをしたっていう感覚がなかったわけですよ、
うん、
それがその後の人間っていうのがの人生を、
うん、
まあ要は狂わせてしまったんですよね。
そうですね。
あっこで決めずに辞めてれば次に入った人間はそれなりにね楽しくやっていけたはずなんですよ、
うん、
決まれる時が来た機会があったりとか、はいはいはい、決めやすい人がいたからそこでどんどん決めていけばよかったのが結局まあ僕のせいで決められなかったっていうふうに彼は思っていますし、
うん、
まあ実際そうやったでしょうし、
はいはいはい、
でまたね次のその名刺交換したベンチャーの会社、
うん、
よく知ってるんですよそこの社長
なるほどね。
でそっから何週間か前にもうあかんかもしれんと
あ
いうことを飲みの席で聞いてたんです
よ、はいはい、
だから名刺を見てねまたそんなところに入ってしまったのかと、
うん、
いうことでその人の持ってる運とかですねなんか運命というか、
うん、
変なものを感じましたね。で多分ね彼はその後ねまあ例えば僕の名前をこう見るたびにねものすごい多分嫌な気持ちになるでしょうね、
うん、
特にこっちは露出をどんどん目指していこうっていう路線に行ってるから北山の名を見たらこいつって人の屍の上に立つねえとんでもない、まあ、
それは仕方ないんじゃん仕事の話だから。
でも同じようなもんなんですよ僕はまあそういうプライベートのことは話さないですけど、
うん、
人のやっぱり
人に話させておいて。あ、俺が喋ったん
です。そうですだからそういうのって同じようなことがあってやっぱりその人をね結果的に傷つけてしまったりその人の人生を何年間か、
うん、
まあ、奪ってしまったような形になったりその人が後々まで負ってしまったような傷みたいなものがあるなっていうことはやっぱりあるわけですけども、
うん、
でももうね考えてももう仕方がないなとは自分の中ではね
まあそれはいいんじゃないですか。
いや、うん、そういうふうに思おうと思ってねやっぱり考え出すとものすごくやっぱり落ち込んでくるので、ま
あ、これに関してはこういうふうに言ってるような感じに関してはそういうことじゃないので、
うん
うん、だしね人の影響を与えたことあるけど答えはないのでこっちの方はね。
いやないんですよ。
もう仕事の方だったらもうそういうふうに割り切ったら上に行くしかないじゃない
ですか。いやだから恋愛
もすべて捨てて
ね恋愛も一緒なんですってい
やいやいや
そういうところでねこう俺の初恋だなって思い出しちゃったりしたらもう謝ることしかできないわけですよ
いや本当彼女に対して本当未熟でごめんなさいですね。
そうそういうの多いじゃないですか、
うん、
それはねもうだからその子はねその後、まあ、生きてりゃいいことはあるよっていうねぐらいに思っとかないと、うん、
いやーこれはさすがに久しぶり見て発動しましたね。
いやこれでも暗いですね、
うん、見てうわーっつって俺もうこんなドラマチックってもちろんだけどもう本当に、うん、
しかも
菊池舞子でしょ。申し訳ないことしたっつって
言ったね。そうそうなんかね雨のシーンでね火傷見えたのはなんか覚えてますよ、うん
この男の子がもうやっぱ男の人だったら一回はこういう、まあ、ここまでないけどやっぱりなんか未熟な上にちょっと女性を悲しませたってことは当然あるわけじゃないですか、少しはね。北山さんは分かんないですよ。
いや僕めっちゃあります。
もうすぐ下指をね、あの股間とかさせてこれ
な、何の話下世話だな。あ、
まあまあ、いやね、うっすれゆく記憶の中ではまあなかなかね、ちょっともしかすると今難しいかもしれない、見るのがね、
ちょっとね入手困難かもしれないですけど、
これはね
テレビでねふっとこういうのやってくれたりってい
う、いやもうなかなかペイチャンネルもないんじゃないですか、こういうのやるのは。
まあ権利元が割とやりやすいとこだったらありえるでしょう
けど、今はねこれをもう一回振り返るっていうほどやっぱね世の中がやっぱりねそんな余裕ないっすよ。
まああとメディアに溢れてますからね。
そうそう、
新しいものがどんどん
出ちゃってる、新しいものをどんどん特集してやっぱやって、うん、やっぱ楽しませないといけませんからね。
そうですね。今そんなジャッキー・チェンのシティハンター語ってる場合じゃないですもんね。うん、シティハンターっつって、
まあ、ノイジーズはいいんじゃないです
かね。僕らだからあのロストテクノロジーを掘り起こす作業を、ノイジーズ
なんて、
うん、
逆に言うと今なんてほとんど追ってないですよ。
追ってないですね。
だって今さら越後 100% で盛り上がってるやつですよ。だって
まあでもあれはどっかでやっぱりしっかりね膝突き合わせる必要は
あったでしょ。うん、それでね、なんかツイッターあなんか反響あったのかなと思ったら、お検索するとパンチラの画像がいっぱい、なんか古本屋行かなきゃっていうツイッターがあったぐらいです。
なんかそれゆっくり会計士じゃないですか。
ふって書いてありました。なんか
それはゆっくり会計士じゃないですか。
すぐリツ、なんかいい人だなこの人、リツイートしましたね、これは。
最近ねよく
なんていい人なんだと思って
ね、最近よくゆっくり会計士さんね聞いてくれてますけど。うん、
しかも上げてあれですよ、結構時間経ってないですよ。
まあだからあれじゃないですか、仕事の合間ぐらいでさらっと聞いてくれたんじゃないですか。
どんな人、どこまで聞いてるんだよとか思いましたよ。なんか
ほらあの本郷のうなぎ屋さんの方いらっしゃるじゃないですか、
ええ、
よくあの来てくれる方、
うん、
あの方がすいませんねこんな話気にしてあの多分そのうなぎ屋さん聞いてると思うんであれなんですけど、はい、あのうなぎさばきながら聞いてあるらしいんでそれ聞いて笑いましたけどね。
うなぎ屋今大変じゃないですか、うなぎ高くなってるから。
いや大変でしょうね、
結構潰れてますよねうなぎ屋さんね。
んでもあそこは大丈夫でしょう、この間行ってきたんですよ。
あ、そうなん
です か。でもねなんか僕やって分からなかったみたいで食って帰っちゃって、いやなんかこっちから北山ですとか言うのも嫌じゃないですか。なんかだから普通にあの何となくこうチラッチラッってやってたんですけど、
いやらしいですね。だ無視しましたよ、なんか分かっててこれ。
そうなのかな。なんかちょっと悲しかったですけど。でも美味しいなここのうなぎと。
いやあった、じゃあそこのうなぎ屋行って食べながら公開あの収録しましょうじゃ
ん。ああ、いやだから今度小杉さんも
行って、それでそうすればさすがにあれどっかで聞いてるの声がするなってなんかなるんじゃないですか。なんか
中でザ・ノイジーって言い出したらそれは分かり
ますよ。帰れお前ら
ここで撮るなって
誰に許可取ってるなお前らはって
俺の人生に介入してくるなって
1億がってクソって
それだから三つ親から
家庭なんて家庭
だ、それだから何回か前に戻んないと分かんないからそれ三つ親って
まあね、ちょっとなんか最近また話しながら少し沈んできたからこのぐらいで盛り上げないとね
自分もね。まあね、これの話だけど終わってたら暗いままでなんかあれですよ、そのちょっと精神的に
いや
ね落ち込むと終わっ
ちゃいますから。さすがに時間が経ってるからあれですけど、
うん、
ちょっとね心のなんかそういうね傷をちょっと掘り起こしてくれましたこの映画はね。
あ、そういうのありますね。まあそんな感じでねお届けしてまいりました。はい、
まあ薄れゆくね、まあ
ぜひねこれ機会があれば見てみたいなと思いますけどね。ビデオとかだと意外に売ってたりするんじゃないですか。
かもしんないですけど、なんかもうアマゾンで見たら2万円くらいがついてましたね。
あ、
だからすごい好きな人はいるけど多分そんな売れてなかったんでしょう、 DVD がね。
そうですね、あれですよ、僕が今ウルトラクイズのね、
うん、
本で、
うん、
これだけは手が出ないなと思ってるのが、うん、トメさんの本ですよ。トメさん自身がウルトラクイズを語った本があるんですけど4万5千円します。
うわ、
これは買えない。
え、部数そんな出なかったんですかね。
かもしれないですね。もしくは極端にみんな手放さないかもしれないです。
いや、まあ、ほとんどクイズ選手たちがね買って
るはずですからね。もうだって晴天でしょ。
そうそうそうそ
う、
いやもう
だから国会図書館行ってこようかなと思って。そしたらあるでしょさすがに。
まあ調べてもあるかもしれない ね。図書館は大阪もないですからね。タレントもんなんてないか。
ないですよ、タレントもないですよ。
タレントもないかな。
誰かが寄付してりゃ別ですけどね、うん、でもそんな本寄付するかっつったらしないでしょ。
分かった、
うん、
クイズジャパンの ルートで貸してくれるんじゃないですか。
なんかそういうのも当てにしたくないでしょ。
いやだけどやっぱそういうのってあるじゃないですか。
まあまあまあ、
ね、同じ道を極める人に対して協力してあげようっていうのあるじゃ
ないですか。もちろんもちろん、そういう持ってはると思いますよ。
うん、
うん、
それいいんじゃないですか。
まあね、読んでみたいですけどね、
うん、
でもまあもう僕はほら遅れてきたクイズ戦士じゃないですか。
クイズ戦士にすらなってない
ですか。なってないです。見習いですから。まだあの
下の最初のね、丸抜クイズぐらいにやっぱり行かないと、ね、戦士とは言えないですよね。
言えない。いや、うん、だから
戦士にはなれないわけでしょ。なんか
後楽園とか東京ドームを抜け出した人が戦士ですよ。
あの機内のテスト、
あ、ペーパーテストはやっぱり通っとかないといけない、
うん、
ちなみにペーパーテストどうやって通るかも長門さんの本に書いてますからね。
恐ろしい男です長門ね。
10年間そのことだけを研究し続け
た恐ろしい人です
ね。その本ですからね。
怖いな。
あ、もう全然やっぱ違いますよ、うん、まあそんな感じで、
はい、
薄れゆく
記憶の中で、まあね、本見れたらぜひ見てください、
はい、ぜひ見てください。ということでパキさんありがとうございました。